大人のための大人のラジオ番組、大人のラジオ。
ご機嫌いかがですか？ラジオ日経の藤原菜々香です。今回はラジオ一等塾のコーナーをお送りしてまいります。医療法人徳進会が主催する一等塾は、1995年に徳進会グループ代表松村博さんが代表世話人となり発足した勉強会です。一等塾は儒学者佐藤一切の詩原始史録にある、一等を下げ暗夜を行く、暗夜を憂うことなかれ、ただ一等を頼めの一節から命名されました。激動の時代、明日のリーダーたちが道に迷うことのないよう、自らの組織を社会国家に貢献できる存在へと導けるようにとの思いを込めて、各界で活躍する先駆者たちからリーダーとしての生き方を学ぶ場となるよう運営しております。1995年新潟の地で始まり、現在百数十回を超えて開催しています。業種にとらわれず生き様を学ぶ会になっております。新年の明かりで闇を照らした先駆者に学ぶ、この趣旨のもと各界のフロンティアにお話を伺ってまいります。番組の進行役は徳進会グループ代表の松村博さんです。それでは大人のラジオ進めてまいります。
大人のための大人のラジオ、この番組は各社の提供でお送りします。大人のラジオ。
今回のゲストは元熊本県知事の蒲島郁夫さん。蒲島さんは1947年昭和22年生まれ、熊本の県立高校を卒業後、農協職員、アメリカネブラスカ大学、ハーバード大学など留学を経て、筑波大学教授、東京大学法学部教授などを歴任されました。2008年熊本県知事に就任され、熊本県の財政を再建する一方、県民の幸福を最大化することをモットーに、くまモンの大ヒット、 TSMC の誘致などでも注目をされました。一方、熊本地震などの災害にも迅速に対処され、逆境をバネにした創造的復興でその手腕が評価されています。少年時代の夢は牧場主、小説家、政治家とのこと。そんな蒲島郁夫さんに松村博さんがお話を伺います。
じゃあ、鴨島さん、今日は本当にお忙しい中、ありがとうございます、はい。
どうもよろしくお願いします。
それから、私も熊本県の出身なんですが、本当に4期16年、はい、見事な県政運営、本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
熊本が本当に一躍日本でもやっぱり一番活性化した県になったのは、蒲島さんのおかげだというふうに思ってますんで、まあ、そういったことを今日は聞かせていただきたいと思います。で、まず今年の4月15日に4期目を完了されてから勇退なさったわけなんですが、今のお気持ちとか近況を聞かせていただければと思うんですが、はい、
皆さんもご存じのように4月15日に私は4期16年を完了いたしました、はい。考えてみると1期目、これはもう大逆境の中にありまして、問題も非常に山積していました、まあ、一番大きな問題は財政再建、財政がとても悪かった。水俣病問題もありまして、その他に川辺川団問題もね、何十年も熊本を悩ませてきた問題でした、まあ、そのような逆境から出発した熊本を4期 16年でとても良きながらにリードできたことを政治家椛島としてはとても幸福なことだったと思っています。この間いかに逆境にあってもですね、一時私を支えてくれたったくださった県民に対して心から感謝申し上げます。そして一緒にですね、私がやったというよりも一緒に県民と一緒に創造的復興に取り組んできたと。そしてそれがチーム熊本という形で県庁議会県民の間でとても相互信頼がですね確立したんじゃないかなと思います。この相互信頼があって初めて地方自治それからデモクラシーこれが機能するんじゃないかと私は政治学者として実際に政治学者が政治をやってみて思った次第であります。例えば財政再建の時も自分の給料100万カットしてね、そうすることで最初はなんでそんなことするんだろうと思ったかもしれないけれども、やっぱり公僕だから自分のことよりも県民のことを考えなきゃいけないということで苦しくないんですよね。やることが喜びになると、まあ、そういうのがとても実際にやってみて分かったなと思います。熊本県は今 TSMC の進出などで世界で最も注目されている県になっておりますので、これについて県民に感謝感謝の気持ちでいっぱいであります。ただいつ引くか、いつ政権交代するか、いつ後継者に譲るか、これというのはやっぱり政治家は決断しなきゃいけない。その決断が県民の幸福量を下げちゃいけない。その決断することで将来の県民の幸福量がさらに上がる、この良き流れがさらに大きくなる、さらに強くなる、その見極めというのがやっぱり政治家にとってとても大事だと思いました。昨年の12月にもう次の選挙出ないということを宣言いたしましたので、
後継者も見事に育てていらっしゃいますしね、
後継者もそれまでね、もう木村君は私の最初の東大の時のゼミのゼミ長なんですね。
まあ、椛島さんの座右の銘っていうんですけど、逆境の中にこそ夢があるという、はい、まさにその人生そのものがもうこの言葉通りだと思うんですが、まず椛島さんの生い立ちからちょっと伺っていきたいんですが、生い立ちは熊本県の加茂郡ですよね、はい、今は山鹿市になってますが、数ヶ月前僕も椛島さんのルーツを見に行ったんです。
あ、
ここだったのか。あで近辺に古墳が随分多い地区ですよね。
そうです。
で、鴨島さんが学校を、まあ、サボっていっちゃ悪いんですが行かないで、うん、一本松のところで本を読んでらっしゃった、うんうん、あ、ここで読んでらっしゃったのかなと、見晴らしのいい古墳の上ですね。
あそこも古墳なんですね。
そうなんですね。そうなんですね。
だからあそこが私が学校に行く前に一本松に寄ってそのまま学校に行かずにご飯食べてまた帰ってたんですけど、だから昔の学校はとてもおおらかだったな
と思って、
ただあと3日以上欠席したらもう落第だと言われたので
出席日数がギリギリでまあだけどそこでまあいろんな夢をこう膨らましながらいろんなことを考えてらっしゃったんだろうなと思って、ここの場所かと思いながら見てきたんですが、それでまあ子供さんの時代はお父さんが満州から引き上げてこられて、はいはい、経済的には少し大変な時代、
もう大変な時代でした、はい、私が生まれたのは1947年の1月28日ですから、はいはい、まあ、戦後ですよね、直後ですけれども、はい、9人兄弟の7番目として生まれたんですよ、はい、で9人兄弟の7番目で戦争が終わった段階で両親は6人の子供を連れて引き上げてきたんです。で6人の子供をどこで引き上げたかというと、うちはとても無一文だったもんですから祖母のうちにですね、転がり込んだと。でそのうちが江戸時代に建てられたうちで、これがそのうちなんですよ。
写真なんですよ。
これがつい最近と言っておかしいですけど、知事になるまでこのうちが残ってたんです。私は残しておきたいなと思ったけど、その後の台風で潰れてしまったと。
立派じゃないですか、ね、
いや立派じゃないですか。
そうですか。
ここにだって11人の人が子供家族が住むと一人地上もないんですね。
ああそうですか、うん、
まあ、そこが一部屋持ってたので、まあ、そういう意味ではとてもあの貧しい家で育ったんです。ただこの村そのものはね、はい、とてもあの政治家、はい、学者が生まれたところ で、
です、ね、
例えば同じ村に清浦慶吾、はい、あの総理大臣になった人です ね、はい、ですね。それからこのうちの持ち主が星子敏夫さんです、
はいはい、
星子敏夫さんがね、はいはいはい、あの東大出て市長になられてね、はいはい、で30代で満州の警察庁長官になりますから、すごい出世をされた方ですね、
はいはい、うん、星子さん の、 あの市長時代は僕子供の時に名前はお名前は聞いてましたんで、
ええ、
その方ですよね、
うん、星子敏夫さんもとても 有能な方 で、
そうみたいです、ね、
で私 の、 あの父親と同級生でね、うん、その関係で我が父親も満州に行ってて警察官になってたんです、うん、だからそういう意味ではあのすごく立派な方が生まれて、学者もいい方がね、うん、あの生まれていたんですよね。学者はもう刑法 の、 あの大学者で東大の総長されて平野総長ですけれども、その方がね、
その息子さんもあの東大の先生になさって
たんですか。ですね、その息子さんが東大の総長で、
ああ、
そのお父さんが熊本市の市長をやられている 、
はい、あ、そうなんですか、
あの加本の三天才と言われた方の、
うん、そ
がそのお父さんなんですね。
そうですか、
うん、まあ、そういう意味では私があの東大の法学部の教授だった時に、はいはいはい、早朝を惹かれた先生がね、うん、あの私にあのご馳走してくれたことがあります、
ね、う
ん、
そうですか、
同じ鎌田だからと
言って、ね、喜ばれたでしょうね、
そういう意味ではあの蒲島系の持ち主が星子敏夫さんというのはまた例えば ね、
そうですよね、
で星子敏夫さんは市長になられて、ね、私は知事になったから ね、 ね、まあ、総理もね近くにあの清浦慶吾は生まれてますので。
ただこの本読んでましたら、このうちに住まれたい人は皆さんその偉くなられたという話をちょっと、ま
あ、あのですね、この星子さんの敏夫さんのお母さんですけども、はい、あそこの家主ですよね、はい、あそこ家主だったけど私は自分の家だと思ってたんですね、はい、ずっと、はいはい、というのはほら家賃も取らずにね、
そうですか、
ずっとただで住ませてくれてて、その時にこの私にあのいくちゃんって呼んでらっしゃったんですけど、はいはい、いくちゃんと、はい、このうちはあのここに住んでるうちは貧乏だけど、うん、出るといいんだと、うん、だからみんなあのあそこであの住んでた中野俊平もね、うん、あのその後キートで大成功するわけですね、うん、そういう意味ではこのうちはそういうあの伝説のあるうちだから。
でも鎌島さんがまたそれを、うん、
いやいや、
実現されましたし、
でも誰もそんなこと思わなかったですよ、私がそこ住んでいる頃ね、もう本当にあのそういうことなかったあのよかったなと。私自身は逆境の中にこそ夢があるというのは、あれほど逆境のある私だったけど、逆境の中にいたけど夢だけは持てるね、だからむしろ逆境にあったからこそ夢が持てたということがあって、夢を持つことによって不可能と思えることを可能にしていくと、だからそれが私の人生訓なんですね。逆境の中にこそ夢があるというのが一つのモットー で、 でそれを乗り越えていくことにあの可能性が出てくる、うん、だから不可能を可能にするというのがもう一つの
私の人生はもう常にそういう感じですね。それで高校を出られて、
うん、
あの一箇所あの勤められるんですね、そこはすぐ辞められて、あの地元の農協に勤められるんですね、はい、でそこでそのいわゆる農業実習生の募集を知られるんですね、
はいはい、
そこの試験を受けて合格されてアメリカに渡米されるんですね、うん、これが鹿島さんがおいくつの時ですかね。
私がですね、21歳の時に、18歳で高校を卒業して、はい、そしてだいたい3週間ほど熊本市内にある自動車、はいはい、販売店で勤めて、それでその後2年近く農協に勤めたんですね。で、なんで辞めたかというと、3ヶ月辞めたかというと、私の家から川尻まで、それもほら車がないですからね、バスで通うとだいたい3時間かかるんですよ。
そうです
か、
片道、
うん、そして、ね、片道3時間で6時間かかるから、途中で風邪をひいてもうちょっと体が持ってないということで、そこをやめたんです。でもついにね、知事の辞める寸前に、そこのまだあるんですよ、そこの販売店がね。でちょっと訪ねてね、私が18歳の時にお世話になったので、今までお礼もそれがお返しもできてないから、挨拶に来ましたって、すごく喜ばれて
びっくりしたでしょうね。でも
いや、鹿児島知事がね、ここで働いてたって誰も知らなかったから、
そうだったですか、
まあ、そういうことがあって、その後農協に勤めたと、はい、で私の育夫というのは大山育夫から取ったらしいんですね、はいはい、父親がね、はいはい、で大山行くと、まあ、穏健な社会主義者で、はいはいはい、結局組合運動、はいはい、やっぱり農業協同組合なんかを立てて、はい、みんなで共同で良くなっていこうという、はいはいはい、そういう哲学の持ち主だから、はいはいはい、まあ、それから見るとね、私が農協に勤めた頃はやっぱり売ることがね、一番の目的になってたので、なんとなく違和感を感じたわけですよ。で、違和感を感じながら仕事をすると、その理屈ばかりって仕事はできないよね。で、2年ほど勤めましたけれども、やっぱり農協はやめて、うん、もっと新たな挑戦に一歩踏み出そうということで、うん、都の当時、ハベイ農業研修生というのがあって、はい、それに応募したんですね。はい、あの時は4倍ぐらいの、はい、競争率だったんですけれども、そこで私もそれに採用されて、でアメリカに渡って、うん、アメリカに渡ったのが21歳の時
、うん、
アメリカに渡ったのが21歳で、最初にですね、モーゼスレイクというワシントンの砂漠の方で、はい、モーゼスレイクというところの、うんうん、コミュニティカレッジですかね、はいはい、コミュニティカレッジで英語の研修を受けて、はいはい、その後アイダホに私が配属されるわけですね、はい、アイダホで配属されて、そこで実際にアイダホの牧場で働くんです。その牧場でだいたい肉牛と羊をそれぞれ数百頭ほど飼っておりまして、はいはい、そこの農場主と、はいはい、それからその家族と白人の労働者が一人いて、で私がそれに参加するわけですけれども、まあ農協の職員だといっても農業やったことないんですからね、大体それほどちゃんと面倒も見る文化じゃないんですよね。ちゃんと自分で言われなくてもやらないと、ボスって言いますけど、我々農家の主人は忙しいんですよね。でそういう意味では一生懸命に仕事をした割には、こうなかなかうまく、ボスともうまくよくなかったなという、向こうのボスは日系人のボスだったんですけど、日系人のボスなので、日本人のそういう労働者はとても働くという、そういうふうな前提条件で引き受けたわけでしょうね。
でも鹿児島さんは働かれたんですか。
いや、働くは働くんだけど、ただ農業やったことないんですからね。それがやっぱり致命的ですよね。だから農業やった人たち、トラクターなんかすぐ運転できたり、本当の農家の人が農業研修生になると、とても貴重に扱われるわけです。でサラリーマンが行ってもね、そんなすぐできるんじゃないので、農業研修生で行きましたけども。なかなかスムーズにはいかなかったと。で、ただアイダホの牧場に行って、そのハイライトというのはネブラスカ大学 で3ヶ月間だけ学科研修があるんですよ。
1年半なんかその農場で働く
農場で1年半だけど、あと3ヶ月はビッグベンドカレッジ、ネブラスカレッジ、あのモーゼスレイクでね、あと2、3ヶ月があのオレゴンのいわゆるリンゴ農家でリンゴのほら栽培をするんですね。そういう意味では働きながら勉強すると、そのお金をまた使って学校に行くとね、そういう農業研修生のシステムだったんですけど、ただネブラスカ大学に行った学科研修でですね、これがやっぱすごく私にとっては人生が変わったなと、それはなぜかというと学問というのはなんで楽だろうと思ったわけですよ、農業と比べるとね。ただの勉強するだけであのご飯が食べれると、それで成績もおかげで良かったもんですから、この成績がとても良かったことによってそこの先生たちからも大事にされたと、それで農業研修生をやりながら大学に行きたいなという気持ちになったんですよ。とても大学に行きたいという気持ちになって、フーバーさんという、あのいわゆる研修担当者、それからハドソン先生という講師の先生、この先生たちにお願いしたわけですね。次の年の農業研修生の通訳に雇ってくださいと。通訳に雇ってくださいと言ったら、すごく2人ともね、お前は成績も良かったから、雇ってあげようと。まず一度日本に帰って、その後通訳をやりながら次の SAT という、これは大学の入試ですけど、英語と数学だけですね、これ SAT を受けたらどうかと。でこの SAT を受けて通れば、その次の年からもまたほら通訳士として雇ってあげると、そういうことで、とても明確な目標じゃないけど、鮮明じゃないけど、なんとなく光が見えてきて、
希望が見えますよね、
光が見えてきて、で私は23歳で2年、21歳から23歳まで、アメリカで農業研修生としてやって、で23歳の時に日本に帰るんです。で日本に帰って大事なことは、アメリカに戻る旅費を稼がないか。で私の義兄が名古屋で牛乳の販売店をしてたので、そこで朝早くから牛乳を販売して、6ヶ月間だけ牛乳配達したらですね、旅費を出してくれるということで、だいたいその頃ネブラスカに戻るのに30万ぐらいかかりましたかね。
そして360円ぐらいです。
360円です、まだ。それで残ったのが50ドル残ったんですね。
50ドルだけ
あと、もう切符買うと50ドルしか残らなかった。
でも鴨志郎さんはその最後の3回で勉強される時に、いわゆる学問に目覚められたというか、
まだその時は目覚めないんですよ。
そうなんですか。
その時は
成績がいいってい
うか、成績がいいけど、ほら実際に学校での成績じゃなくて研修生の成績ですから、そこでとにかく試験を受けた、英語の試験、これは英語はもうアメリカ人が受ける英語なので難しい。数学と英語だから、数学は高校で一番最後の時の成績が、正確な成績があるんですよ、残ってるんですよ、213番中の209番なんです、
そうなんです
か。ビリじゃないですよ。
いや勉強されなかった
ね。ビリに近いけどね、そういうのがあって、その24歳になったから、その数学がすぐできるようになるはずがないですよね。
難しいですよね。
だって一番悪かったんだよ、先生がね。
そうですか。
それで受けたんですよ、通訳をやりながら、ところが不合格、不合格だからもう変わらなきゃいけないかなと思ったんですよね。ところが先ほど言ったいわゆる先生、講師の先生のハドソン先生がね、入試担当者のところに行ってくれて、樺島はものすごくやる気のある男だから、チャンスをやるべきだと言ってくれた。チャンスをやるべきだと言ったら、その入試担当者が大阪かということで、1学期だから3ヶ月だけ、チャンスをあげると。 で1学期やってみて、そして普通通りに授業を受けて、でその成績で決めると。で375人ネブラスカ大学の農学部に入ったのが同級生が375人いるんですよ。で375人のうち10人がね90点以上全科目で、全科目 A なので、その10人は特待生になったわけですよ。特待生になるととにかく授業料免除、それから奨学金が来る。もう一つ良かったのは、その特待生の10人は1年生の時から指導教官がついて研究ができるんですね。で研究費もある程度出してくれる。
そうですか。
だからそういう身分になったんですね。で急にほら不合格から特待生になったもんだから。
3ヶ月ですごいですね。
おだからね、その代わりその3ヶ月間もう必死で勉強した。で必死で勉強して、そしたらもう特待生だということで、それから先はその90点を下げられないわけですよ。常に90点取らないと。だからそういう意味では下げないように下げないように頑張るのが、やっぱりそれからの人生にとって良かったですよね。そのためには 120% 努力しなきゃいけない。
そうなんでしょうけど、やっぱりちなみにどのぐらい勉強されたんですか、1日で。
もうとにかくですね、授業は聞くだけじゃなくて必ずテープレコーダーを取って、で何回も聞いて、でそしてこう各勉強もね、しなきゃ、いろいろ例えば天文学の授業も取ったしね、なんかそういう意味ではいろいろな授業を取るわけですよ。で特待生のいいところはあれがないんですよ、規定科目が。みんな自由に取ってなさいと。それも一つのね、英才教育の一つだったと思いますけど、自由に決めなさいと。でそして私もドクター・ジーママンという先生のもとで研究を始めたわけですよ。研究のテーマが豚の精子の保存方法。なんで豚かというと、豚の精子というのは保存できない、なかなか。だから豚の精子を保存できないので、これを保存することができたら巨大な富を得ることができるだろう。
そうですか。
人間とか牛とかもいくらでも保存できるんですね。
ああ、そうですか。
豚だけできないんですよ。
ああ、そうですか。
で豚に特化して研究をして、でやっぱり研究の結果が良かったもんだから、学会に報告できて、で雑誌にもね乗ることができたんですね。でこれ学部の学生の論文としては、もう結集したね、
そうらしいですね、
論文で。
その豚の頭数も
100頭ですから、
100頭だからやっぱり説得力がありますよね。
だからもし100頭は私にくれじゃなくて、ドクター・ジーママにくれたんだと思うけど、日本の農学部の先生、畜産学部の先生がやっても10頭から30頭ぐらいじゃないですかね。それを100頭というと、ものすごく結果がね、ものすごくこう
説得力がありますよね。
これは説得力で正しい統計的なデータができるんですよね。まあそういうのがあって、私はずっとネブラスカ大学でやりなさいというのがドクタージーママンの希望だったんですね。
残ってほしかった
って。お前はもう大学院に入って一緒にやろうと。で一緒に入って豚の精子の保存法で世界一になろうというのが私に言われてたものだったんです。まあそういう意味では考えてみるとね、入学試験で全然ダメで落ちて、まあ鎌本高校でビルで最初から始まって、それでアメリカに留学しよくできたなと思うし、でそこで一番になったもんだから、急にほら社会が開かれたわけですね。で頑張ればその不可能が可能になる
という。努力もなさったのは間違いないでしょうけど、やっぱり地頭がやっぱりよくいらっしゃったんですね。その短期間でやっぱり そこまでなかなかいかないですよね。
地頭はなんか分かりませんけど、ただ勉強はしなかったことは確かだけど、本だけ読んだんですね。だから本を読んで将来小説家になろうとかね、本を読んで政治家になろうとか思ったので、夢をこう 描いたという意味での、いわゆる読書が
夢を描いて、それをまた実践して努力して夢をつかまれますからね、うん、それで結局その特待生になられて奨学金を得られるようになってから
結婚した
の、奥様を呼ばれるんですね、
う
ん、
大学1年生の時にね、うん、奨学金もらえたので、あの富子を呼んで結婚しようと、もともとほらあの研修生の時もね、はい、帰ったら結婚しようということがあって、
これ県庁にお勤めで、県庁に勤めて、パスポートの申請かなんか行かれた時、うん、一目惚れなさったんです。
まあ、あのそこのとこはまだあのそれで妻もじゃ あの結婚しようということで、ただ留学生の妻というのは仕事できないんですよね。あ、なるほど、うん、だからそういう意味では彼女も仕事はできなかったけど、一生懸命あの貯めたお金を持ってきてね、うん、私のお金をなるべく使わないようにして、で例えば大豆をたくさん買ってきてね、納豆を作ったりね、それから豆腐を作ったりね、ですごく
素晴らしい奥様ですね、うん、
あのそういうこともやってきて、まあ、そういうことがあって、実際に大学に行くときに私があのドクタージーママに行ったのは、このまま繁殖生理学を続けることはしないと、だから私の希望は政治学を勉強することだから、政治学を勉強しにアメリカに来て、あのハーバードに行きたい。でも政治学一度も勉強したことないんですよ。一度も本も、ね、読んだことないしね、ただその夢はね、ものすごく大きな夢があったから、うん、でそこの夢をちゃんと理解してくれて、うん、だからドクタージーママもドクターフィッシャーとかいろいろ私を教えた人たちがね、うん、よっぽどいいあの推薦状を書いてくれたんだと思いますよね。で推薦状を書いてくれて、で私はあの滑り止めにハーバードだけじゃなくてウィスコンシン大学、コネル大学、はい、この3つ受けたんですね、はいはい、もう全部通ったんですけど、
そうですか、
うん、でハーバード大学からね、あの通ったに通ったといったら、あのウィスコンシン大学のね、はい、学部長が電話してきて、はいはいはい、自分もハーバード行ったけど、うん、教育はウィスコンシンの方がいいんだと、
うちの方がいいよと
だからね、もう奨学金を倍にするからね、うん、ぜひウィスコンシンに来いとね、うん、確かウィスコンシンはいいところなんですよ、いい大学でね、でもそのままハーバード行って、うん、私は正解だったなと思っています、
うん、ただハーバードっていうのは、あの本読んでましたら名門の家庭のあれか、うん、そういう分野をこうやってきた人のみが大体普通入ると、う
ん、まず驚いたのは、はい、お前のファミリーは、はい、名門の出身かと、ただメインフラワー以来のね、それを調べるんですね。私はそんなことありませんと、小作の息子で財産はゼロですと、で子供が今2人いるから、あの奨学金がないといけませんと、だから貧乏貧乏で大金持ちから寄付金をもらって、それをその貧乏な方に回していい人をこう取るんでしょうね。でそういう意味では私なんか政治学を取ったことないし、それから家族はもう土地はゼロだとみんな小作だと、で子供は2人いると、そういうことだったから、でもハーバードはすごいなと思ったのは、そういう私ね、まず授業料免除、巨額ですからね、あそこですよね、授業料免除で奨学金をくれたと。で3番目に、その時もう子供が3人になるので、住むうちが必要だと言ったらね、6階と7階のあっちではデュプレックスというんですかね、あのマンションの新品のマンションのね、6階と7階の部屋をねくれてね、
で
これは本当はそこに入ってたシェーラレンというところに入ってた学生が新しいマンションにしばらく移してそれを建て替えたかったね。でほとんどでもそこに入ってたのはロースクール、 そういう権威的なこと嫌いなんで、嫌だというので、我らもすぐ、おい、はい、あのね、そんな立派なところでね、はい、で、かつ新築でしょ、はい、それで値段を上げないというからね、そこに入って、とてもいい思いをしたんですけど、
ね、そこは何ぐらい住まれたんですか。
大体3年9ヶ月。
そしたら環境的に非常に良かったですね。
環境的に良かった
です。それで先生はそのハーバードのケネディスクールの政治経済学を、経済の方も学ばれたわけですか。
はい、政治経済学というのは政治学と経済学を両方学ぶというのが、はい、このハーバードケネディスクールの特色のあるなんですね。
あ、そうですか。
で、結構これは少ないんですよね。そこに入れるのね。
ああ、
私の時も4人しか入れなくてですね。
ですね。
だから4人の中で、それは将来的にとてもジョン・ジャクソンみたいに有名な人もね、
それはその試験が難しいんですか。ね、
やっぱり試験よりも数学的な能力があって、経済学も政治学も両方やれるかどうか、でも最終的には博士論文を書くときに選ぶんですね。
経済か政治か
、はい、で、私は経済をやるにはやっぱ数学が一番大事なので、もう政治学を選んで、もともと政治学のね、政治の希望だったので、全く迷わなかったですけど、で、政治学を選んで、でも政治学を選んでも経済学を一緒に勉強してよかったなと思ったのは、大学院の博士論文を書くための資格試験があるね、それは政治学と経済学両方取らなきゃいけない。
ああ、そうなんですか。
だから政治経済学なわけですね。で、そういうことがあったので経済学を一応一人前に勉強してたので、同時に数学もできるようになったから、政治学を移った時に数学も経済学もできると軽量政治学ができるね、いわゆる統計学を使ったり、数学を使ったり、政治学ができて、それはものすごく日本なんかで遅れてるわけですよ、その当時はね。だからそこが行ったから、私は政治経済学を選んでよかったなと。とても今はよかったなと。
ただやっぱものすごく難しそうな感じですね、その学問という
のは。ただね、私もよかったなというのは、ネブラスカ大学で学部を終えた後、ハーバードに行くまでに少し待ち時間があったんだね、半年ぐらいね、だからその半年間農業経済学を勉強、そこで農業経済学で修士課程を半年間やったので、そこがあったので、いわゆるそこで経済学とか数学を学んでたのでね、ハーバード行ってもできたんですね。で、そこでハーバード行って、私の専門はハーバードでも、シドニー・バーバーという人のね、シドニー・バーバーという
厳しい先生だったんですね。
政治参加の専門家ですけどね、この人の授業を最初に取ったんです、私
は。
最初に取って、そしてそこでシドニー・バーバーからその学生たちに2週間後までにこの300ページの植民地時代の政治参加の本を読んでいなさいというリクエストがあるわけですね。で、みんなを渋るわけですよ。忙しいし300ページも読むとね、
来ないでしょうね。
そしたらね、でもこんな時は自分が手を挙げなきゃいけないだと。
そうですか。
手を挙げて私がやりましたね、ほうちゅう顔してるわけですよ。英語もそんな上手じゃないのに大丈夫かしら。
その時はでも鹿児島さん英語はどのぐらいもうできるようになられてたんですか。
まあ当然普通通りはできるけど、アメリカ人の、ね、ようにはね、それは能力的には
まだ
そんな急にネブラスカで4年いたからといってね、できるわけはないけど、
しかもまた、まあ、政治ってまた別の分野でしょうから、
それで政治学はまた別だし、私の場合は学部から取らなきゃいけないね。
それもなさったんです。
だからその政治参加というシドニー・バーバーのやつは大学院のコースだったから読まされるだけですよね。で、学部のコースはそんな読んだ中しなくていいので、まあ、そういう意味ではシドニー・バーバーがそれを私に当てて それで私がそれをきちっと2週間後にうまく皆さんに教授できたわけですね、学生たちね、こういうことだと。それとてもね、学生たちもとても喜んで分かったと。で先生もね、シドニーバーバーをね、とても褒めてくれて、でそれを褒めてくれて、シドニーバーバーとの出会いがやっぱりとても良かったのは、彼が私の指導教官になって
きた。指導教官になり
ました。うん、で私は知らなかったけども、巨大な人なわけですよ。世界的に有名な人でね。でその人が、なって、その後私は筑波大学に帰国した後で一緒に共同研究するんですけど、はい、彼がどんどんどんどん仕事を送ってくるわけですよ。
そうですか。
比較研究を日本とアメリカとスウェーデンを一緒にやってたので、
頼りにされてたんで
し
ょうね。
そして彼が言うには、お前のところに仕事が来るのはお前が有能な証拠だと、
まあ、そういうことでしょうね。
言って送ってくるからね。まあ嬉しくもあるわけですよ。だってシドニーバーバー的な人がね、
なるほど、
そんなこと言ってくれるから。で彼とも本を一緒に書いて共同で研究したやつがね、今ハーバード・ユニバーシティ・プレスからね、出てるんですよ。
で鴨島さんが論文を書かれるじゃないですか。
はい、
学位論文ですか。ドクターの、その時の教授っていうのは
サメル・ハンティントンです。
この方もなんか厳しい方
ですね。この方はね、サメル・ハンティントンといえば、政治学ではノーベル賞はありませんけども、はい、もしノーベル賞が政治学にあったら一番にもらう人だと、
そういう方
当時言われていた方で、そのから ものすごく厳しい。
らしいですね。
だいたい10分間発表の時間をくれるわけですよ。はいはいはい、で3分して面白くなったらもうやめろってわけですよ。
そうですか。
でやめたくないって、やめないで喋り始めて、ね、怒るわけですよ、ね。
そうです。
早くやめろってね。もったいないから時間、
ね。学生は緊張しますね。
いやだから、でももうそんな先生なんですよ。で私はなんかやっぱりアサインされて、日本の政治じゃなくて韓国の政治についてアサインメントがあってね、
はいはいはい、
私それを発表したら10分経ってもほら何も言われないわけですよ。15分経っても何も言われないからね、面白いからね、そのままやらせたんだな
と。そうですか。どういう話を出さったんですか。
結局ラテンアメリカの専門家だから、
はいはい、
アジア的なのが珍しくてしょうがないのね。
あ、な
私の論文を止めたらそうだろうね。それでもっともっと聞きたいと思ったんですよ。
なるほど。
で私も博士論文を書いてサメル・ハンティントンのゼミで、はい、そこの論文を出したわけね、うん、私の博士論文の一部をね、うん、サメル・ハンティントンの理論というのは、はい、デモクラシーと、はい、それから社会的平等はうまくいきませんよというのがあれで、つまり政治参加が高くて皆さんがとても政治に参加する、こういうものと経済発展というのはうまくいかないとね、
両立しないと、
両立しないというのがこの人の考え方で、だからそうじゃなくて平等と発展と参加と自由主義が本当はみんな両立してほしいわけでしょ。でもサメル・ハンティントンはラテンアメリカを勉強してそんなうまくいかないぞと。でサメル・ハンティントンの理論はそういううまくいかない理論で、私は韓国を研究した後今度は日本を研究してね、日本のあれはサメル・ハンティントンの理論と違うわけですよ。平等なる発展をずっとね、戦後から80年までぐらいは続けてきた。80年代から普通の国になりますけどね。なぜかというと自民党は巨大な所得分配を農村部にやるわけね。で農村部はどうしても経済発展が遅れるから、農村部が都市化せずにいわゆる平等な形で所得を受け取るわけですね。でそれに対して農村部が自民党を支持するので自民党は安泰なわけですよ。だから発展と平等、それから政治参加と安定、これがうまくできててね。 で、そういう意味では平等なる発展を遂げた珍しい国だと、でそれを博士論文として出して、そしたらそのサミュエル・ハンティントンがこれはとてもいい論文だからジャーナルに出せと、でその分野で一番いいのがワールド・ポリティクスというね、ジャーナルですけど、そこのジャーナルに出したら一番目に載ってるわけ
ですよ。そうですか、すごいですね。
多分ハンティントン批判だから、ハンティントンは呼んでるはずですよね、あのレフリーでね、でもちゃんと取ってくれて、でこれがサミュエル・ハンティントンは他の本、自分の本の中で激昇してる、で調和理論でね、調和することは珍しいけど、アジアでは調和理論は可能性があると。でせっかくその調和理論としてね、サミュエル・ハンティントンが褒めてるのに、1980年代からこれが普通の国になっちゃう。
そうですね、日本が失速しましたもんね、でも懐が広いですね、やっぱりアメリカの先生方はいろんな面で、
だから自分たちの理論に合わなくても発展の可能性としてはそっちの方に行くべきだと思ってるから、それをやっぱりちゃんと買ってくれたんじゃないですかね。で別の本でサミュエル・ハンティントンがあの参考書を書いてるんですけど、私のこと、私のその理論をね、調和理論としてね、高く3ページぐらいあの紹介してるね。
それで結局その博士号を取られるじゃないですか。それも3年9ヶ月。これは普通 5年か7年かかるらしいですね。
はい、6年かかると言われてた。というのは学部の授業も取らないと博士論文書けないからね。はい、でも子供がほら3人になったから、はい、で4年までが奨学金ですから、はい、奨学金で切れちゃうと生活できませんから、はいはい、それで1回でもタイプを間違ったら、はい、ハーバードの論文は全部やり直さない、
ね、なんか100年ぐらい持つペーパーがあって、
300年、
わそこにタイプ
で、そこで間違わないで消したなんかしない、そういうあのいわゆる一度ミスをしたら必ずそのページを全部書き直す。でもずっと私の妻がタイプは売ってたけど、
そうみたいですね、
それだけはプロに頼む。
なるほど、それが出来上がってが、あの博士号を取るとその論文というのはハーバード図書館に、
図書館ずっと永久残る。
今もあるわけですか、わあすごいですね。で結局その論文のタイトルが経済成長期における政治参加と所得分配するんですか、簡単に言うとどういう内容の、
さっき言ったサミュエル・ハンティントンが、はいはいはい、あの他の国では成功してないという、はいはいはい、発展と平等、はいはい、参加と民主、はいはい、これがあの調和していると、というのが1980年前で、はいはいはい、までの日本だ、はいはい、で私は1979年出してるから、はいはいはいはい、まだそれが一番続いてる、
日本がまだ元気いくんですね。で
それがいやもう今それは続いてませんよって1980年代に、批判したのが私の今の、後継者坂井屋、
ああ今のね、東大の後継
それで私が言ったのはいいところ気づいたと。
ああなるほど、
ね、これ別々に出して言ったら、お前は不利な方を取ってしまうぞと、ね、うまくいってない方を取ったら、うん、あのなんだっていうことで、うん、で一緒にしたらどうかと、うんね、戦後から今まで2つのフェーズがあると、うんうん、
なるほど、
いいフェーズ、
なるほど、
それから悪いフェーズになったと、うん、これをどうかして将来、うん、特に中国なんかはね、うん、これをうまく、うん、あの調整しないと、うん、必ず不満が出てくる。今日本も不満が出てくる。
そうですね。
だからそういう意味では2つ、日本の経済成長期における発展と平等という形で2つの論文を重ね合わせて、はい、で両方とも理論的にもそれからデータ的にも正しいから、はいはい、そういう形で日本の経済成長期における発展と平等、はいはいはい、それから参加と民主主義という形で出すと長く持つ、多分これ両方とも大事だから、うん、長く持つと、だから今だからそれはとても売れてるんです。
そうですか そのあたりも鴨島さん懐が広くいらっしゃいますね。
いやだからそのよう批判したと、で考えてると私も反転とね、
そうですけど、
ね、批判して出てきたので
面白いですね。そこは
親殺しをしたというので有名で。
今回のゲストは元熊本県知事の蒲島郁夫さん、進行は松村博さんでした。この続きは7月5日のこの時間の放送でお送りします。
大人のラジオ、
大人のための大人のラジオ、
大人のラジオ。今回の放送はいかがでしたでしょうか。ここで皆様へのプレゼントのご案内です。今回ご出演をいただきました元熊本県知事の蒲島郁夫さんのご著書、私がくまモンの上司ですを抽選でプレゼントさせていただきます。プレゼントご希望の方は番組ホームページのプレゼント応募欄よりご応募ください。それではそろそろお時間です。ここまでのご案内は私ラジオ日経藤原奈々香がお送りしました。
大人のための大人のラジオ、この番組は各社の提供でお送りしました。